小久しぶりと
徳松たけしの
名古屋でこっそり日常報告会。さあ始まりました。
はい、始まりました。よろしくお願いします。
今日もね、
はい、
ちょっとこれまた天気の話からなってあれだけど、なんでこんな寒いだ
今日寒いですね。
いや、やっぱ寒いよね。
いや、寒いです。そうですね。だからちょっとあれ勘違いかなって思ったってことですよね。
そう
なんか、いや、確実に寒いですね。
え、何度だったらあったかいんだっけ
いや、まあどうなんでしょうね。僕もわかんないですけど、やっぱ10度は超えないと。
そうだよね。
一桁台だとね、やっぱりまだ、今日何度なん
だ。10度でも寒いんじゃないこれ。
まあそうですね。やっぱり14、5度になるとちょっと暖かく感じたりするんですかね。
そうでしょう。
まあそういう意味では今日確実に一桁だと思いますし。
そうね。
まあ今度こそでしょうね。毎週言ってますけれど。
来週こそ。
来週こそは、暖かくなるはずですけれど、まあ言ってもね、4月でも寒い時ありますから。
あるよね。
ありますから、まだ3月ですからね。
まあ、いや、これはちょっときついな、こんだけ寒いと。
ちょっと、きついですか。
そう、お前も言った通り、俺の家は本当寒いから。
なるほど。そうですね、冷蔵庫みたいだって言ってましたもんね。
そう
だからすごくそこの寒さに関しては敏感に感じる場所にはなってるわけですよね、今日寒いなとか、
うん、そう
まあけどこればっかりは本当年々変わってるかもしれないし、
うん、
やっぱりとにかく去年のことを覚えてないの。
そうだよね。だから温暖化って言うてるけどね、はい、寒いもんね。
まあだからさっき言ったみたいに4月でももう寒いですし、
うん、
寒い時もあります。まあ5月になればっていうことでしょう。けど今度は5月になったら、
うん、
なんか急に暑い日が来たりとかも、なんかあったりしますから。だからまあね、春と秋がなくなってるって言いますし、で5月になったら、
うん、
確実にスカイプはなくなりますし。
いや、もうほんと困ったもんだよ、これ。
今日はスカイプのアプリを立ち上げたら、うん、5月で、このアプリは5月で使えなくなりますという表示がやっぱ出ましたね。
出ちゃった、ついに。インドを渡されちゃった。
インド、これはもう決定ですね。
そうだよね。これでも本当に喋っていかないといけないよね、そろそろ。
え？ああ、次どうするか。
このスタイルって。
ああ、だからなんかその、スカイプはなんかその、チームスっていうのを推奨してたので、
チームスな、うん、
チームス、なんか、有名ですか、チームスは。聞いたことある。
めっちゃ有名。
あ、めっちゃ、だから多分、系列が一緒なんじゃないですかね。スカイプと。
本当？ちょっと違う気がするけどな。
いやけど、そんなね、わざわざそんな、別の会社の通話アプリをね。
ただ、お前には申し訳ないけどさ、
はい。
Teams 俺も使ってるの。
あ、使ってるんですね。
はい、そうそう、Teams でお願いしますみたいなパターン。
ああ、パターンがね。はいはい、はい。
で、Teams で会議するときもあるんだけど。
なるほど。
これはもう本当誰が悪いわけでもないんだけど。
はい。
多分俺が何かしら間違えてんの。あ、最初の初期設定で。何を間違えてるかがわかんないんだけど。なんかね、うまいことログインできないの、俺毎回。
ああ、毎回。
そう。
チームスに関しては。ね、結果どうなるんですか？その、会話に入れないってことですか？
だから入れるまでに時間がかかってる。
なるほど。けど時間かかると入れるんですね、最後。なんか。
入れる。
ああ、けど毎回すぐ入れない。
そう、何かしらのストレスを感じながらチームスやってるから。
いや、ちょっと、 あんまいいチームにはなってないですね、それ。
そう。で、これを毎週徳松さんとやって、このログインでイライラするのも。
いやですね。
ちょっとあれだしな。
まあけど僕、単純に今、第一候補は、ズームですけどね。
もう俺もズームだな、第一候補。
あれって、僕けど、実はズームはあんまやったことなくて。
いや、俺も何を隠そう、なんていうの、みんながやってくれるとこに入ってるだけで。
あ、やっぱ、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
あれってなんかその、電話かけるみたいな。
そんな難しくないはずよ、やっぱりこんだけ世の中に。
それはチーム数にも言えること。
言えること
だとは思うんですけれど。
言えることだと思う。
ズームは、いや、この、今二人で、これからズームについて語ることに生産性は感じないんですけれど。
いや、まあでも前向きな話。
前向きな話、やっぱ二人とも、やっぱりね。
そうそうそう。
前向いていかない
とい
けない。
聞いてもらってるね、聞いてくださってる方にとっても大事なことではあるから。
そうそうそう、そうですね。急に、その、急に聞けなくなっちゃうっていう可能性があるんでね。え、ズームって、なんか、そうそうそう、あの、ボタンみたいなのないじゃないですか。その、ボタンっていうかその。
ボタンってなんだよ、まあ、ボタンって。
ボタンはあります。
いや、クリックするってこと。
いやいや、すいません。もう、スタートからつまずいてますね、ボタンっつって。いやいや、だからその、要するに、電話の受話器のマークがないですよね。そもそも。
あ、ない、ない、ない。
ない
です、ね。チームスもないよ。チームスもない。
チームスもないですよね。あ、ないんです、ね。
だから電話っていう概念じゃないんじゃない？
そう。
だって俺らも最近気づいたじゃん。iPhone は電話じゃないって。
いや、そうそうそうです。だから
俺は iPhone ずっと電話だと思ってたんだから。
で、通話のマークは受話器じゃないですか。うん、まあ、あれはアイコンとして、いや、スカイプというか、iPhone とかでも。
うん。
受話器のマークじゃないですか。まあ、アイコンとしては、そう、電話ですよっていう表示としてね、郵便局とか、まあ病院とかと同じマークですよ、言ったら。けどやっぱり、本当にピンと来てない子もいると思うんですよ、これ。
まあ、そりゃそうだ、だ
って。まあ、さすがに知ってんのかな。けど、なんでこれが電話マークなんだっていうね。要するに受話器を見たことがないという。
そうだね。
だからもう、今なんか、そういう話僕意外に好きなんですけど、その、電話っていう概念がなくなるってことですよね。
だから、そうだね。通話っていうのは残るよね。
だから、そう、なんか、ピンとこないですよね。そういう、だってなんかその。
そうだね。だよう考えたら、だって、これだって電話線は使ってないよね。使ってないよね。だから電話じゃないよね、俺ら
の。そうそうそう。だから、多分、新しいコミュニケーションツールで映るのに、いちいちこんなこと考えないんですよ、多分今の人は、何か、なんか、その、なんていうんですか、こんなことは一回経由しないんですよね、その思想を挟まないので。
そうだよね、きっとね。
新しいサービスに移るだけなんですけれど、何か僕らは一個時代幕を閉じたという話を挟まないと、
うん。ついていけなくなっちゃうね。
なんか次に進めないみたいなとこありますね、なんか。
あら。
一個の時代が。
一応なんか、一旦納得しないとわかんないみたいなさ。
そうですね。やっぱりこの前話したイトーヨーカドーじゃないですけれど、やっぱり一度、うん、その感謝というか。
そうだね。
敬意を示さないと、やっぱ次に、そんな、移れないので。通話という概念がなくなってるっていう部分で言うと、
いや、通話っていう概念は残ってるでしょ。だから、何かを通して話すだから。
ああ、
だから電話。
あ、電話っていう。
そうそうそうそう。
電話っていう言葉ですね。
そう。
いや、だから結局、僕が言いたかったのは、その、ズームは、
うん、うん。
だどうやったらできるんですか？その、なんか、どっち側が、招待するってことですかね。
そう、だから、多分、あくまで、俺が経験してることだけど。
相当やってますよね、ズーム。
相当やってるよ。
まあ、
立ち入ったことがないんだから、
俺。はい、はい。
だから、まず、その、ズームっていうのアプリじゃないけど、なんか手に入れるでしょ
はいはい、そう
で、ね。で、何かしら、こう、お部屋を作るんだ。
ああ、まあ。
で、そのお部屋に招待して。
その招待は何で来るんですか、いつも。
メールで来る。
あ、メールで来るんですね。で、そこをクリックすると、うん、その部屋に入れる。
そうそうそうそうそう。だから。
クリックしただけで入れるんですか、そのメールを。
そうね。別に誰か人を通すわけじゃないよ。
ああ、そうですか。
だからクリックしたら入れるから。で、あとね、あるんだよ。時間を超えると無料じゃなくなるから。
ああ、はいはいはい。
例えば40分超えたらダメだから入り直してくださいみたいな人もいるし、もうそもそもなんか使い放題みたいなやつは多分気にせずできるしとか。
なるほど。
その部屋を立ち上げる人によると思う。
ああ、なるほど。
間違ってたらごめんね。
いや、なんか、ちょっと僕も記憶が蘇りました。あると思います。
あるよね。
ああ、え、
だから今、ここで今、この徳松さんとのこのやりとりで言うと、はい、どっちが部屋作んねんっていうのを今、押し付け合いは始まって。
いや、始まってたんですか？あ、始まってたんですね。
そう。どっちが部屋作んねん問題。
いやいや、それはなんとなくですけど、僕が作って招待しなきゃと思ってたんですよ。
まあそうなると僕はやっぱありがたいね。あくまで家主は、
ああ、そういうことですね。
徳松さんで、僕がお邪魔するパターンの方が、
はい、はい。
まあ、スムーズには行くけど、だどうせ勉強するなら、まあ一緒に勉強して、
ね。あ、まあまあまあ。え、ちなみに。
これだったらいけるよね。
小木さんはその無料会員みたいなやつですよね、当然。
いや、俺だから会員にも入ってない。俺はだって招待されてる方だから。
で、会員というか、なんか、その、だいその、
部屋を。お邪魔する側だから。部屋作ったことないもん、
だから、まあ、当然、その、あれですよね、有料で、
うん。
フリーでできるみたいな権利は当然持ってないってことですね。
うん、もう持ってない。
持ってないですね。
うん。たぶんそんな難しくないと思う。
いやいや、一番難しそうに喋ってるの小木さんですけどね。そんな、一番なんか、今これから新しい時代に僕たちは突入するみたいな。
そうね。いや、この前だから、ちょうどね、その、なんて言うんだろうな、吉富くんっていう子がいて、
はいはいはい。
元チームカジサックの子で、うん、俺らの、まあ、芸人時代からの仲間で、
そうですね、
吉富 A ボタンで、まあ、今イラストレーターっていうか、はいはい、絵描いてやってる子がいいんだけど、
はいはい、
まあ、その子と喋ってたんだけど、
あ、はいはい、
まあ、やっぱりこう、俺らも、なんちゅうの、まあ、いい意味でも、まあ、こう、なんちゅうの、まあ、クリエイターって言ったら、カッコつけてるみたいであれだけど、まだ何かを生んでいく。
まあ、まあそうですね。クリエイター同士の会話ですよね。
はい、じゃあね、まあ、徳間さんも含めて僕らそうなんだけど、
はいはい、
まあ、ふとやっぱ言われた時に、小木さんは名古こそなんでやってんですかってやっぱ聞かれた時に。
ああ、不意に聞かれたんですね。
不意に聞かれるよね。はいはい、徳間さんはなんでポッドキャストやってんだって。
ああ、はい、はい。
なった時に、やっぱこう、答えようがないわけだな。
いや
確かにと。
ああ、確かに。
そう。だから、まあ、例えば分かんない、ここマネタイズみたいなね、こととかの話になるわけ。でも、なんか、その、例えば、そうそう、お金にする方法とかないんですか、ポッドキャストは。
ああ、っていう話になったんですね。ああ、はい。
いや、まあ、多分やりようはあると。
まあ、
きっと。
ね、きっと。
うん。ただ、問題はエネルギーだ。
ああ。
いや、マネタイズしたいっていうエネルギーと、そのしたくないわけではないわけじゃん。
まあ、そうですね。
とか俺もね。
はい、はい。
でもそれに対してこう一歩踏み込めないのって何かっていうと、
はい。
多分エネルギーだと俺は思うんだな。
まあ、間違いないですね。はい。
そうだから今の話に戻ると、ズームは多分きっと簡単で、多分すぐ立ち上げれるんだけど、立ち上げさせようというエネルギーが、俺と徳間さんにはない。ここが問題だ。
ああ
。イコール、まあそれはなんかニアな話で。
なるほど。いやー、けど、
ちょっとそうですね。そういうことなんだ。だからしたくないわけないんだもん。
そういうことだと思います。
そう。
僕はもう今の話するとやっぱりその昭和のお父さんのビデオ録画の話をどうしても思い出して、
いやそういうこと、そういうこと、
いや結局本当に若い子たちが小指だけで立ち上げてるようなもうものだと思うんですよ、小指の力ぐらいで、
うんうん
うんうん、だそれをなんか勝手になんかすごい重い段ボールを持ち上げるような気持ちになってるんですね、エネルギーって言ってますけれど、
うんうんうんうん、
だけどまあそれがエネルギーかかりますからね、
そう思ってるよりかかるんだよね。人が見ると、いやいや、おじさんとこまさん、何言ってんですかって思うんだけど。
空ですよ、その箱っつってね。その段ボール、おじさん、中身入ってないんで、そんななんかその、うん、パントマイムみたいに重く持つのやめてくださいみたいに言われるけれど、
そう
僕らの段ボールには、なんかとてつもない重いものが入って、本とか入ってますよね。
入ってる、入ってる。
今回の
広辞苑が入ってる、
広辞苑が何冊も入ってますよ、僕らのズームの段ボールには絶対
入ってんだよ。
それがもうその勘違いだったとしても、
うんうん、
やっぱエネルギーなんですよね最後は。だから
そうだから、まあこっからどうやってエネルギーを捻出していくかっていうかね、
まあ、
立ち上げて
と
か、何をか、まあ、まあ、でも一応多分絶対やると思うの。なぜなら、ポッドキャストをやりたいというエネルギーは、
なるほど。
徳間さんにもあるし、僕にもあるわけだから。
なるほど。
それはあるんだけど、で、それを上回るほど、まあまあ今、重いよね、ズームを立ち上げていくっていう。
いざ、いざなんでやってるんですかって聞かれると、なんかこう、もう明確な答えがないっていう事実で、ちょっと。
事実をね。
エネルギー不足な気がしますけど、なんかどっか見えないところにすっごいエネルギーがね。
ある気がして、
ね。予備タンクにすっごい詰まってそうな気はするんですけど、まあまあ、ちょっと今、今週ね、聞いた方も、なんか大丈夫、うん、大丈夫かっていう感じもね。
まあ、ある
かも。ありつつだとは思いますけれど、まあ、ズームでしょうね。
まあ、今んとこね。だから、まあ、一応猶予はあるから、まだね。
そうですね。だからけど、まあ、何度も言いますけど、僕のノートパソコンはズームに対応してないの。
いや、だからそういうのも出てきちゃうじゃん。
まあ、ちょっとなんか、パソコンを変えようかなとは思ってますけどね。まあ、もう一個あるんですよ、僕。パソコンが。
なるほどね。まあちょっと、はい、まあその辺はちょっとおいおいね、ご報告していきましょう。はい、
そうそう。いや、まあ、まあ、迫ってますけどね。
うん、はい。というわけでいきましょう。
いきましょう。
みんなの日常報告会。はい、このコーナーはハッシュタグ日常報告で皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい。
そうなんですよ。だから、そういう面で言うとね、ちょっと俺もあったんだよな。ちょっと待ってね。
ああ、はい、はい、はい。
そう。ライドーさんかなんかがね、はい、日常報告で上げてくれてたんだよな。
ああ、その、ちょっとスカイプ関連のやつですかね。
そうそうそうそう。まあ今日こんな話になっちゃって申し訳ないけどね。
はい、はい、はい。
まあこれもまあ、ある種日常なんで。あ、じゃあこれから、僕からいきますね。
はい、お願いします。
つばきライドーさんからいただきました。
はい。
スカイプ終了後、ディスコードに切り替えてもらうと、日本ポッドキャスト協会的にありがたい。おめでとうございます。ます
ああ。
またわからん文字出てきた。
いやいやいや。いや、これは、うん、僕ね、日本ポッドキャスト協会の元会長なんですけれど、
うんうんうん、
なんかずっと会議に出てくださいってずっと言われてたんですよ。
うんうん、
会長としてみたいなね。はい、
うん。
けど、いつも出てなかったんで。
エネルギーが足りなかったん
で。いやいや、いや、絶対予備タンクはどっかにあるんです。絶対あるんですけれど、なんか、だからなんか僕感じ、
ね、
やっぱね、なんか今ちょっと違う話になっちゃいます。なんか、確かに勘違いしてるかもしれないです。なんか、
うんうんうん、
本当に、うん、持ってしまえば軽いんだと思います。
うんうんうん、
で、まあ、ディスコードっていうのは僕はわかるんですよね。
ディスコードは何？
ディスコードも何って言われると全部その電話なんですけれど、僕からしたら、うんうん、ディスコードいいかもしれないですね。 多分ですけれど。
ちょっと待って、俺もう待ったわかんないのが
出てきた、ね。いや、いいかもしれない。けどそうですね、新しくエネルギーは絶対いりますね。いや、ディスコードは、多分ですけれど、アプリがいらないと思います。その、ブラ、
いや、アプリがいらない。
アプリ、アプリという概念ももうないというか、多分、そのブラウザー経由でできる感じだと思うんです。
ブラウザー。
いや、ブラウザーは、ブラウザーあるでしょ、なんか。何にも知らない人になっちゃったじゃないですか。なんか、いや、だから、よくあるじゃないですか。まあ、Gmail とかでも、Gmail とはならなくてよかったですけど、なんか最近は、その、いちいちアプリとかじゃなくて、なんかその、ホームページを見ている中でできるみたいなね。
え、このディスコードっていうのはもうみんな知ってるの？俺は初めて聞いたんだけ
ど。どうなんでしょうね。どうなんでしょう。いや、だから僕、チームスがみんな知ってるんだっていうのも、本当に、僕は本当に知らないので、チームスを。
俺もだからディスコードを知らないから。
そうなんです。だからまあ、本当になんだろう。人気あるんだって感じですよね。なんか僕は聞いたことないアーティストだけど、
その
武道館でライブやってるって。
カスケードみたいな？
いや、カスケードは僕らの世代も全然わかるんですよ。カスケードの日本武道館は納得いってるんですけれど、なんかその本当にみたいなね。けどそれって、僕らの勘違いじゃないですか。その本当にで日本武道館ではできないですから。
確かに。
そうなんです。だから日本武道館でやってる時点で絶対有名ではあるので。いや、ディスコードももちろん日本武道
館。まあじゃあ選択肢の中では入ってくるってことだね。
ああ、全然多分マイナーなやつじゃないと思いますよ。
ライドさんもね、こうやって教えてくれてるわけ
だから。まあまあ、だからそういうのがわかると、なんかもっとね、僕も教会いいんですから、ポッドキャストの、やっぱりポッドキャストの発展のためにね、ディスコードを使って、やっぱり。
え、まだ追い出されてない
追い出会長を辞めただけなので、会員ではあるから。
永久追放されたわけじゃない。
いや、別にそんな、無本なことをしたわけじゃないので、別に多分、わかんないですけれど。いや、そうするとまた会議にね。別におじさんだって参加していいですから、まあまあまあ、その時にディスコードは助かるっていう意味で言ってくれたんだとは思いますね。
なるほど。ディスコード、まあ、ちょっと一回調べてみましょう。
ディスコードいいかもしれないですね。
本当に。
なんか、はい、僕も使ったことは、まあ、ありますけど、まあ、招待されてるだけかもしれないですけど、まあ、そうですね。ズームとかの方が、そうですね。今一般的なんでしょうね。
わからんけど、ね、そうと思うけどな。俺はまだディスコードで招待されたことは一回もないな。
電話という感覚がなくなるっていう、なんなんでしょうね。ちょっとなんか、ゆっくり一人で考えたいですね。
ぜひ考えてください。
一人で考えます。
時間たっぷりあるんでね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと検討させていただきます。
ありがとうございます。はい。それでは、次、私、行きたいと思います。はい、黒柳りんごさんの日常報告です。
はい。
好きすぎて箱買い。
おめでとうございます。おめでとうございます。
俺、好きすぎて。
ちょっと待って、俺、それ見つけてないから。もう箱が映ってるんですか？
いや、カップラーメンが1個映ってますね。これを、このカップラーメンを、まあ、ちょっと辛そうなやつですけど。
あ、はい、うま辛ヌードルね。
うま辛ヌードルを箱買いしたんでしょうね。好きすぎてという。
うまそうだな。俺もなんかさ、なんかストレスかかると辛いもん食いたくなるって言うじゃん。
ああ、いますね。はい。
で、俺最近やっぱり辛いの好きでさ。
ああ、そうなんですか。
結構食べてるの。
はい、はい、はい。
で、やっぱストレスかかってるからこういうのがうまいんだな、みたいなことに嫁さんって言ったら、嘘つけって言われた。ストレスかかってねえだろ、つって。 たの辛いもんが好きなだけじゃんって言って。
あ、なるほどね。辛いもんなんか、
なんかストレスのせいにしてるけど。
演出に使うなと。ああ。辛いもん、
これ美味しそうだな。
好きなんですか、これ食べたの。辛いもの。
どうなんだろうね。多分好きなんだろうね。
あ、そうですか。そうですね。もう嘘つけって言われてますからね。
そうそう。
いや、僕はどっちかというと、その、箱買いという部分に。
お前箱買い好きでしょ。
いや、僕は箱買いしないんですよ。
あ、そうなんだ。ま、なんかめっちゃしそうだけどな。
ああ、本当ですか、うんうん。箱買いって僕、だから、いつもね、毎週、小木さんと電車乗るときに、
うん、
まあ、いい加減、その、交通系、なんか、電子マネーみたいの、
マナカみたいな。
マナカとかね、まあ、
その関東だとスイカか。
スイカ。
東京とかだとスイカとかだっけ。
やれと、
うん、
まあ言われるんですよ。
うん、
けど僕一向にやらずに毎日、毎回切符買ってるじゃないですか。
うん、買ってる。
だから僕の発想で言うと、ああいうマナカとかスイカも箱買いの発想ですよね。
なるほど。
はい、そうなんです。だから、うん、やっぱ、贅沢な行為なんです。僕からすると。
お
ー。そういう理由で、僕は、そういうマナカとかスイカができないんです。
おー。
箱買いなんで。
あ、だから乗らないかもしれないからってことだよね。
そうですね。
そうだよね。
そうそう。あと、やっぱりその、うん、このヌードルでもそうですけれど、
うんうん、
1個ずつ買ってる時より、絶対リンゴさんはハイペースで食べてると思うんです。だから、その、カートン、タバコでいうところのカートン買いと一緒です。
うんうん、
僕、カートンで買わないんですよ、
うんうん。
買ったことないんですけれど、
うんうん、
まあ、買ったことないことはないかもしれないですけど、
うんうん、
絶対ペースは上がるんですよ。
確かに。
そうなんですよ。だから。
俺も何を隠そう、箱買いしないからね。
あ、そうなんですか？
なんだよ、お前それ。そうだよ。
いやいや、めっちゃするイメージですけど。
なんかしてるの見たことあるの？
いや、なんか、アイスコーヒー箱買いしてましたよね、なんか。
してないの？
いやいやいや、いやいや。
それはだいぶ昔のやつでしょ？それあれは、箱買いじゃなくて、あれ買わないと、
はいはい、
借りてたのよ、なんか、コーヒーのやつ。
え、ああ、コーヒーのなんかメーカーみたいなやつですか？
いや、昔借りてたの。で、それをなんか買う仕組みになっちゃってたの。
ああ、どういうこと？
それを買わないと借りれられないみたいな。
借りれない。ああ、その何かをってこと。
要はそれを条件に。
に、
それを借りてる状態だった。
昔ね。ああ、だから向こうは箱買いして欲しかったんですね。
そうそうそうそうそう。だからもう今やってないよ。
ああ、今はもう、ああ、そうですか。
もう箱買いやめてよ、それも。
箱買いしてないんですね。
そう。あ、でもっと言うと、それは嫁さんが、やってくれててだから、自分から箱買いはしてない。
ああ、そういうことですね。
うん。
あ箱買いした思い出とかないんですか、なんか。
箱買いした思い出？
あ
箱買いしそびれた思い出はある。昔喋ったかもしれないけど、びっくりマンチョコ。
それどういう話ですか？しそびれたって何ですか？
それはだから、なんかすごい、なんか小学校かなんかの時に、なんか勉強頑張ったら、
あ
なんか箱買いしていいよみたいな話。
まあ、当時は、その一人三個までっていう絶対的なルールがありましたからね。
そう、絶対的なルールがあって。
それで箱買いってもう相当夢の箱買いですよ。はい。
そうそうそう。それにやっぱり憧れてて。
憧れてましたね。はい。
いや、それで絶対。
勉強頑張った
ら。何回やったら、その箱買いしてもいいぜみたいなのが一回だけあって。
今もや3000なんですけどね。いや、違いますね。300円か。
ね、それでも10個だから。30円でしょ あれ確か。
そうそうそう。
だからそれが30個ぐらいだから、サザンが。
言ったら今、900円ですよね、今思うと。
あら本当だ。
今思うとビックリマンの箱買いってあれ900円ですよ、あれ。
いや、もうちょっと入ってたんじゃない？もうちょっと。
いや、
30個
は、いや、むしろ30個も入ってたかなって思いますけど、まあ30個ですよ。50個では絶対ないですし、で、まあ当時、消費税がまだなかったですから、ぴったり30円ですから、いや、900円ですよ、箱買い。
うん。あ、それ。で、シェアあげるよってなってて。
あ、なってて。
で、なんか頑張ったんだよね。何を勉強頑張ったか分からんけど、なんか頑張って。まあ、
頑張ったんですね。
まあ、結局買っていいよってなって、で、友達と話してて、あそこだったら箱買いさせてもらえるよみたいな話になって、親と一緒にワクワクして。いや、うちはもう3個までだからって言われて。
あ、っていう話でしたよ。っていうシンプルな話でしたっ
け。そう、シンプルな。で、結局3個持ち帰ってきたっていう話。
あ、その、あ、その時が箱買いチャンスだったんですね。
そうそうそう。で、それ以降はもう箱買いできないねって話になって、うやむやにされて終わったっていう。
ああ、だからそうですね。まあ、多分この辛いカップヌードルは3個までじゃないんです
ね。ないね、
うん。そうですか。まあまあまあ。
まあでも。
美味しそうですね。
え、でもこれは食べたいな。うま辛ヌードルちょっと調べてみよう。
はいはいはい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、次僕か。
はい。お願いします。
あ、じゃあこれ、せっかく吉富君の話になったので。
ああ、はいはいはい。
安倍ゆりかさんからいただきました。
はい。
来た、可愛い絵を買った、額を買いに行かなくては。おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、今日も調子悪いね。
だからまあ。
アタックが。
アタックが調子悪いですね。
悪いね。
もう、はい。
まあ、まあ、2回連続ミスってるね。
いやけどまあね、吉富さんは絶好調です。
絶好調です。今、はい、だから吉富くんちゅうのが絵を描いて。
そうですね。
そう、それを販売
して、
しだしたのね、
イラストレーターとして今活動してるので、
うん、で、安倍さんはこれを買って、嬉しいよっていう話よね。まあ、独特なタッチの可愛い絵なんでね。
可愛い絵なんでね。まあ、
これも皆さんチェックしてもらってね。
ね、気になる方いたら。まあ、けどもうね、今は多分販売、もう買えないんですよね。多分。
嘘？そうなの？
え？
買えるでしょ、お前
は。あ、そうですか？ちょっと。
お前適当なこと言うなよ。
いやいやいや、そうですよね。いや、これ大事ですよね。
いや、多分買えると思う。
ああ、まだ買えます。あ、その限定のものもあるってことですね。
多分。
あ、そうですね。うん。はい、ごめんなさい。
もう。よしおみさんで調べてもらうか。
調べてみてくださいね。
もしくはもう、安倍ゆりかさんのツイッターをチェックする。
そうですね。そっちの方がアクセスとしては、早いかもしれないですけれど、まあまあまあまあ。それはまあ、まあけど、吉富さんはね、あのチーム、
そうそうそう、
元チームカジサックの一員ですから、
そうそう、
有名人ですから、まあすぐ見つかるとは思いますけどね。
ますからね、お願いします。
はい、うん。よろしくお願いします。はい、
まあそうだね。なんか絵とかね、徳丸さんもだって絵昔描
いて。いや、そうですね、うん。だからまあやっぱり僕もその、吉富さんとかね、その、まあ言ったら中学、うん、僕、同じ中学でもあるんで。
あ、そうじゃ、お前が先輩でしょだって。
そうです。僕、同中の先輩ですから。
芸歴は？
あ、
元芸人なんですね。
まあ、だから芸人、そうですね。だから、芸歴っていうのはあれですけど、まあ、入ったのも僕の方がちょっと先ですから。
あ、だからちょいちょいずっと先輩ってことだ。ライン上に。
ちょいちょい、そうですね。もう、講師ともに先輩なんで。やっぱりちょっと今回の吉富さんのイラスト活動にはやっぱりちょっと嫉妬もあります、
ね、嫉妬って何？
いやいや、イラストレーターとしての嫉妬はありますよね。
なるほど。
やっぱり絵を描きたいというなんかちょっとその欲みたいのは描き立てられて、実際ちょっとあの、
うん、
画材とか今回買いに行っちゃったんで。
なるほど。そこにはエネルギーはあったわけね。
画材を買うエネルギーは結構ある、
ね。まあ、ではあったね。
ホームセンターは大好きなので。
そうだね。
で、まあ、ね、ちょっと久しぶりに絵をちょっと一枚描いたんですけど。あ、
描いた
んだ。あ、描いたんですけど、なんかもう本当に腰がすぐ痛くなるんですよ。一枚描いただけで。
エネルギーを使ってるからね。
エネルギーを使うんで。
危機迫るぐらいの情熱で。
いやいや、一枚。
絵と向き合ってるからね。
落書きしただけなんですけれど。バイト中で、なんか、あ、こんな書くんじゃなかったとか言いながら、ちょっと、バイトしてる時に、うん、あ、エネルギー 不足な人間だなとは思いますよね。だからまあちょっと憧れはありますね。
まああるよね。そういうものを作って売るっていうのはやっぱ憧れはあるよね。
クリエイティブにはやっぱり憧れってありますよね。
憧れあるよね。俺もある、ね。
おじさんはクリエイティブね仕事でしてますから。
いや、
だから僕も別にこのポッドキャストももちろんクリエイティブだとは思ってるんですけど、
うんうんうん、
やっぱりそこにね、やっぱプラスお金を取るってなると、
うん、
これは半端じゃないエネルギーにまたなりますから。
エネルギー、
ね。はい、エネルギー。
システムの構築とかね。そこのエネルギーがね、なかなか湧いてこないもんね、二人してね。
システムの構築。
ねえ、まあまあまあまあ、まあ、でもね、本当に応援してね。
そうですね、やっぱり応援はしたい気持ちがあります
か、ね、あとその徳松さんの落書きも僕は気になりますからね。
本当ですか。いや、だからちょっとずつなんか X に上げていこうかなと、
ね。ああ、もうぜひぜひ。
はいはいはい。
まあ、せめて日常報告つけてほしいですね。
ああ、そうですね。日常、まあ、日常報告的な、エッセイ的な、
おぉ。
こういら、あげていきたいっていう夢はありますね。
夢は
あ
ります。夢はあります。どこ、いつまで続くのやらとは思いますけどね。
そう、そうですね。
僕は難しいですね。
エネルギーなので。
エネルギーだな。
いや、けど、どうなんでしょうね。まあちょっと、まあそこは。やっぱりね、こういろんな人から刺激をもらったり。
そうそうそう。
まあ応援と同時に、なんかいい意味でね、
う
ん、勝手に。
そうだね。
勝手にライバル心とか持っても、ね、そういうのも時としてはいいので、
う
ん
う
ん、はい。
そうですね。パワーを生みますからね。
そうそうですね。うん、はいはいはい。
わかりました。ありがとうございます、
は
い。
ありがとうございます。はい。じゃあ、どうしましょう。今週は。
もう一個ぐらい。
もう一個ぐらいいいですか、
うん、ぜひ。
じゃあ最後、一個いいですか。うん、やそすけさんの日常報告です。
はい。
味噌汁とコーヒーは熱々であってほしい。
おめでとうございます。
おめでとうございます。やっぱそうですよね。
いや、これはもう優勝候補じゃないか、これ。
そうですよ。ああ、その、共感っていう部分は強いですよね。
うん。
いやいや、本当に、意外にこの熱々って、
うんうんうん。
まけど簡単なことじゃないですよね。
いや、これね、結構、まあ、あるあるとはまた別で。
はい。
なんて言うんだろうな。いや、日常感すごいな。
ああ、なるほど。日常という視点からもね。
こう味噌汁って特にあるよね。いやなんかこう、定食屋さんで。
であってほしい、
ね。あるよね。ぬるい時あるもん
な。ありますね。いやー、ショック。ショックですよね。
これだから多分、やそすけさんは、
はい、
俺の予想ではあくまで。
ああ、はい、はい。
定食屋行って、食べるじゃん。で、食べた後にコーヒーつけたんだよ、きっと。
ああ、なるほど。
だから、二段ぬるかったんじゃない
か。ああ、なるほど。
で、食後に来たコーヒーまでぬるいんかい。
わ
だったんじゃねえかな。
だとしたら、これはなかなか
災難ですね。これ、どっちみちすごいよ。これ、見せ替えてそうだったら、またさらにすごいからね。
ああ、そういう経緯がないと、この日常語がないと。
ないと思うよ。これ、しかも、だってこれさ、缶コーヒーもたまにあるじゃん。どんだけ運悪いんだっていうぐらい、ホット出して
みるとか。いや、だから、それは、本当に、うん、まあ、僕は提供する側なので、
うんうんうん、
僕はちゃんと教えるようにしてますよ。うん、
あ、優しい。
はい。それ。
ぬるくても、今入れたばっかなんで。
入れたばっか、うん、入れたばっかというか微妙ですと、
うんうんうんうん。
結構かかるんですよ、あれ、時間。
あ、そうなんだ。
そう、1時間、2時間の話では無理なので、
あ
じわじわ温めるので
。まあでもそれはね、コンビニの徳松さんがいればいいけど、缶コーヒーが難しいから、ね。いや、
そうなんですよ。あと、もっと言うと、最近って、ペットボトルの、
ある
お茶ってあるじゃないですか。
うん、
あれはもう、僕は、幾人もの、あれを
握、うん、被害者。
被害者というか、あれを握りながら、首をかしげてる人、うん、幾人として見てきた。缶コーヒーって、熱いか熱くないかわかるんですけれど。
確かに。
ペットボトルのお茶って、
うんうんうんうん、
あれわかんないんですよ。
確かにわかんない、ね。
そうな、飲まないと。
意外と大丈夫な時あるもんね。
意外に、あれこれ温まってるみたいな。だからその、温まってない時は教えるんですけれど、温まってる時は教えないので、ずっとなんかずっと握って、うーんなんつってるんですよ。大丈夫ですよ。温まってますよっていうね。僕は心の中で思ってるんですけれど、なんかずっとこれ温かいんかな、みたいなね。まあ、とにかく、この世には、まあ、運悪く缶コーヒーが温かくない時もありますもんね。
前世でなんかあったんかぐらいね。
いやいやいや、そんなに、そんな罪を犯さないと、今世で、今世で缶コーヒーぬるいとか起きないんですか、なんか。罪人だったみたいな。あ、そうですか。ってことはもう、味噌汁ぬるくて、コーヒーぬるかって、相当ご先祖様がなんか、
やかしゃのかもしれないね。
あ、そうですか。まあまあ、というか単純に、そういう思いだけの、この日常報告ということかもしれないんでね。
うん。まあ、いや、これはもうこの一文だけにドラマが詰まってますから。
そう。いや、もう、で、むちゃくちゃわかりますしね。
うん、これはすごいよ。素晴らしいよ、これ。
いや、昨今、やっぱぬるいもんが多くて、本当に。このように。
あ、そうなんですか。
まあ、やっぱり。
俺、あれね、いつもドキドキするの。これ疑うわけじゃないんだけど、
はい。
コンビニさんで行くじゃん。で、俺、カップラーメンを家でお湯入れるか、
ああ、はい。
コンビニさんで入れて帰るかで迷う時があるの。
ああ、なるほど。
家で開けるのめんどくさいし、
で、まあ、
コンビニで入れたら家でちょうど帰ったらちょうど食えるかなと。
いいじゃないですか。
で、ポットがあって、で、ね、毎回大丈夫だから大丈夫なんだけど、つい俺がやっぱり、なんて言うんだろうな、人間が悪いのか、
はい、
このお湯がぬるかったらどうしよう
と。大丈夫です。性格は歪んでないです。大丈夫です。安心してください。何を言い出すかと思ったら大丈夫です。
それくらい疑っても大丈夫。
あなたは心の綺麗ないや、もう銀色のポットと、はい、大丈夫です。金色のポット出てきます。はい、
疑っちゃうんだよね。
ああ、そうですか。ああ、なるほど。
今んとこ大丈夫なんだけど。
いや、まあ、それもありますから。
下手すりゃあるよね。
あります、
ね。場合によっちゃ、ずっと保温が続いてて、なんか終始使われてるわけじゃないじゃん。
そうですね。まあ、だから僕は、まあね、よくトイレットペーパーが前の人が変えてないとかっていう、あるあるあるじゃないですか。
うんうんうん。
ポットも、
うん、
なんかその使い切った人が入れてないみたいな時あるんですけれど、
うんうんうん、
いや僕あれの方が罪だと思いますね。
え、それってどうやってやるの？そのコンビニさんのやつは、例えば俺が空に なるかならんかだとするじゃない？例えば空になりました。
そうね、
だったら、すいません、これ変えてください。変えた方がいいですよってなるじゃん。
まあ、まあ、まあ言われれば、もちろん。
いけるよね。
変えますけど。
そうじゃない時もあるわけじゃん。ちょこっとだけ、ちょうどカップ麺が足りないぐらいでお湯が残っちゃってて。
いや、悲劇ですもんね。
いや、でも可能性あるでしょ、それだって。普通に考えて。
まあ、けどやっぱ可能性がないように、まあ、2台は用意してますし。
え、2台ないとこもあるよ。
あ、
俺が言ってるとこないよ、1台。
そうですか。で、まあ。
店員さんはどれぐらいのペースであのお湯をチェックしてるわけ？
なるほど。まあ、一応、僕が勤めてるところではもう作業を、表に組み込まれてるので、定期的なお湯の補充を。
うんうんうん、
まあまあ、その、入ってる入ってない、かかわらず、ポットの中身を見て、補充はしてます。だから。
で、お湯を入れ替えもするわけ？
あ、っていう、ポット洗浄という作業もありますし。
やっぱ大手は違うんだ、やっぱり。
いやいや。はい、はい、ちゃんと、ポットに関してはちゃんとやってます。
そこはもう安心して、使っていけばいいんだね。
けど、まあ、例えば、その、入れ、水を補充したばっかりの時に、
うん。でも、その時は、まあ、沸騰ボタンがあるから、まあ、わかるよね。
まあ、けど、時間かかっちゃうじゃないですか。
かかる、かかる。
だから、まあ、お湯の、だからもう、本当にこの世の一番の悲劇だと思うんですよ。その、カップヌードルを、
うんうんうん、
入れ始めた時のお湯がないって、僕この世の かなりの悲劇ランキングでも上位だと思う。
上位だよ。だから、例えばお湯足りないが一番怖いからね、半分ぐらいで。
そうなんですよ。あれすっごい嫌じゃないですか。で、
まあ、あれたまにあるじゃん、家で、ね。
あります、あります。僕、あるある結構あるんですよ、うん。だから僕は絶対にお湯を足すんですよ。お湯を足
す。さすが。やっぱプロは違う。
やっぱり、うん、あの、家庭でも。
うんうんうん。
だけどね、結構ね、姉がね、足さないんですよ。
なるほど。あるよな。そ
う。だから、まあ、確認してからやるようにはいや、すいません、熱が入っちゃって。確認してからやるようにはしてるんですけれど、不意に、あの、ちょっと入れて、途中で切れたとき、
うん、
もう、まあ、すぐね、鍋でお湯温めて、次足すんですけど、
うんうんうん、
なんか、多分下の方は、プラスいくら、何分かふやけてる。と思うんですよね。
そうだよね。
日常報告ですね。
ああ、まあでも、うん、でも今日それ聞けたことでもなんかその怖さが一個減った気がするわ。
ああ、その
やっぱりそういう組み込まれてるんだね。やっぱコンビニさんの中
で、ね。そうですね。まあ少なくとも
そういうだそこでサボってる店員さんがいたらやっぱ悲劇生むもんね。
いや、生みますから。まあ、
だけど、もうそこは自分で管理しなかんよね。やっぱり お客側も。
そうですね。
万が一もあるもんね。
そこは、あくまでもあれは、
サービス。
サービスな。
そうだよね。お湯くれてるわけだからね。
そうそうそうです。やっぱそこ、そういう認識もすごく大切だと思います。
大切だよね。だってね、北斗の県だったら水取り合ったわけだからね。
そうそうそう。
それをくれてるわけだ
から。お湯なんかがタダでもらえるなんて、もうびっくりですよ。ね、本当に。水は本当はタダじゃないですから。
そうだね。はい、確かに確かに。いや、勉強になった。
もっと言うと、お箸もタダじゃないですから、
本当に。確かに。
いや、もうタダですけどね。うん、本来タダじゃないです。日本ぐらいですよ。そういうことで。はい。
いや、ありがとうございます。やそうすけさん、ありがとうございます。
これは、そうですから、日常対象の候補が出ましたか。
いや、これ、まあちょっと、
ね。ちょっとね。ああ、なるほど。ということで、この番組では、はい、皆様の日常を、X のハッシュタグ、なごこそ、ハッシュタグ日常報告でお待ちしております。
はい。
はい。あと、そうですね、小木さんの初。
なんだ、その、取ってつけたような、あと。
すいません。小木さんの初小説。はい、読んでほしいもんね。ネットにて販売中です。あと、先ほど紹介したあの、吉富さんの。
の絵もね。
絵も、販売しております。ぜひこちらもね、興味ある方はチェックしてみてください。ということで、
はい、お願いします。
この曲で、今週もお別れしましょう。僕の部屋からと3で、いい風吹いてるです。それではまた次回、さよなら。
また聴いてください。
はい。
Yeah.誰もいないビーチ開ける缶ビール、浜辺に寝そべって気ままに歌って、落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態、今部屋の中です。でも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎて、アパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、まだ少し振られていたいよ。目線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ。
流れる完全は誰かに頼まれた。